私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私あなたの救い主イエスは今も生きておられる。このことが今皆さんお一人お一人の喜びともなっているでしょうか。キリストは今日も生きて共にいてくださる。まあそうなのでしょうと思えるかもしれません。それでも救い主イエスと私たち一人一人との出会いがなければ、またこの方とあなたとのつながり、また交わり、生きておられることを味わうことがなければ、キリストは今日も生きておられると聞いたとしても、それは人ごとに過ぎない。私とあまり関わりのないものとして聞き流し、それが喜びとはならないでしょう。だからこそ今日もう一度御言葉から、救い主イエスは生きておられ、私たちとの間に強い結びつきはあります。生きておられることを味わうことができる。この方とあなたは深い絆で結ばれている。キリストはあなたのうち、心のうちにも語り教えてくださる。そのことをキリストに心を向けながら御言葉から聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる御神様、あなたの清き正しき皆を褒めたたえます。御神様、あなたは今日もあなたの一人子イエスが私たちに与えてくださった神の清さ、正しさのゆえに、あなたのもとへと招いてくださり、またキリストのうちに私たちの許しが、救いが、またこの方を通してあなたに憐れみを受けるにふさわしいものとして、あなたの招きを受け、心からの祈りを捧げるという幸いに預からせていただいていることをありがとうございます。どうか御言葉と御霊を通して、キリストの許しを、救いを私たちの心の内にさらに刻み込み、映し出してくださり、ただキリストの十字架よみがえりを盾とし、衣として心からの祈りを、またあなたに私たちの命を委ねる、その恵みに預からせてください。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様にお渡ししておりますこちらの御言葉のまとめのところに入っていきましょう。まあ、先ほど読んでいただいたマタイ3章13節にはこのような御言葉が書かれていました。イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。まあ、先ほど読んでいただいたところというのは、まあ、イエス・キリストがヨハネから洗礼を受けられたと記しているところ。問いのところを見ていきましょう。じゃあどうしてイエスがこの時洗礼を受けられたのでしょうか。まあ、そのことを皆様の心にも問いかけていただきたい。なぜ、どうして、何のために、また誰のために。まあ、そして次の星印のところですけれども、ヨハネがイエスの御心を思いとどめようとして洗礼を授けることをためらいましたけれども、イエスはこうおっしゃいました。15節、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいこと。 まあ、ここでイエスがおっしゃられた正しいことというのは、もともとの言葉を見ていきますと、神がそれでよしと認めてくださる、また神様からの賛同を得る、そういったことであります。続きまして、今日の御言葉、前をご覧いただきまして、マタイ3章の17節、こちらをですね、皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。この17節にありました私の心にかなうものという言葉ですが、他にもですね、次のところ、私すなわち神様を心から喜ばせる、また私の気に入るものとも訳すことができる言葉です。次の問いのところを見ていきましょう。なぜこの時父なる神様は喜ばれたんでしょうか。イエスが洗礼を受けられたこと、その答えの一つとして米印のところですね、イエスが洗礼を受ける側、すなわち私たち一人一人の側に立たれたのでと、何度もよく聞く話ですけれども、神様はこのことを喜ばれましたけれども、じゃあこれが私たちの喜びとなるのか、なぜこれが毎年繰り返し御言葉を通して聞き、私たちと一体どのような関わりがあるのでしょうか。そのことを次のマタイ3章11節の御言葉、イエス様は洗礼を受けられる側、人々の側に立たれた。じゃあその人々とは、私たちを含めた一人一人というのは、神様の御前でどのようなものであるのか、改めてマタイ3章11節の御言葉を聞いていきましょう。ヨハネはこう語りました。私は悔い改めに導くために洗礼を授けている。ですから次の問いのところ、ヨハネから洗礼を授けられる人たちとは一体どのような人なんでしょうか。それは悔い改めに導かれなければならない人たち。なぜ悔い改めなければならないのか、そのことについて2つのことを見ていきましょう。1の丸、悔い改めなければ御心にかなわず神の正しさに届かない。また2番目、悔い改めなければ神の怒りを受けて滅びるしかない。これが洗礼を授けられる一人一人の立場である。それは私たち一人一人にも語られ示されていることです。次のところ、少し見方を変えまして、矢印のところ、今日見ました、洗礼を通してイエスはただ洗礼を受ける側に立たれただけじゃなくて、神様は今言いました、悔い改めなければならない、救いに値しない人々へもたらされる、全てのもの災いであり良くないものであり、それを代わりに引き受ける歩みというものが始まっていったということを、今日私たちの心に留めていきたいわけです。洗礼を通して人々は神様の許しに向かいますが、同じ洗礼を通してイエス様は許しではなく災いへと滅びへと向かっていかれる、その生き方が全く違うものとなっていきます。米印のところ見ていきましょう。このヨハネの洗礼、またご自身がですね、蘇った後に与えられるその洗礼を通して許しを施すため、イエスがその代わりに御怒りを受けて死なれる道というのが、洗礼から十字架に至るまで続いていく。今日は洗礼を受けられる側に立たれて、受けられる側がもたらされるべき全てのものを引き受け、この時から歩んでいかれた、 そのイエス様の御姿に心を留めてまいりましょう。イエス様が先ほど言いましたけれども、ヨハネの洗礼を通して罪の許しを受けるべき私たちの側に立ってくださいました。それだけではありません。この時ヨハネから洗礼を授けられた人々は何をいただくことができたんでしょうか。それはキリストに向かい救われるという道であり、またこのイエスを通して許しを受ける神様との交わりが回復される、そういった道、良きものです。けれどもどうでしょうか。いや、人々に許しを、またヨハネが指し示しているこのイエスが洗礼の後に神様から受けていくものとは一体何でしょうか。それらのものは良いものよりもむしろ良くないもの、災いであり、誰も受けたくないもの。それでもですね、神の子イエスはヨハネの洗礼を通して良くないものをすべて引き受ける道を歩み始めてくださいました。それも十字架の死に至るまで。じゃあ良くないものとか災いとか、それは一体何でしょうか。それは十字架に表されているわけです。神の怒りであり、裁きであり、死であり、神から見捨てられるということ、そちらに向かうしかない命を洗礼を通してキリストは歩み始められていくのです。洗礼の時から十字架の死に至るまでイエス・キリストはその割にご自身の命を差し出す歩みを進んでいかれた。ただ私たちに許しを、救いを、憐れみを与えて父なる神様の御心を全うする、その御心とはあなたの代わりにキリストが死ぬこと、その御心を全うするためであった。だからこそ今日もう一度神の子イエスが洗礼を受けられた時、ご自身のうちに秘められていたその御心であり、願いであり、そのお気持ちというものを共に深く知っていきたいわけです。洗礼を受けられたその時、すでにキリストは神の御心と定めを悟っておられました。そうです、ご自身が許しを与える代わりに怒りを受けること、そして救いを人々に与える代わりに裁きを下されることを知りつつも、ヨハネの前にキリストはひざまずき洗礼を授けられ、すべての災いを、裁きを、良くないものを私が人々のために引き受けますとの思いを、ここで父なる神様に示されたのではないでしょうか。それで示されただけでなく、その歩みを歩み始めていかれたわけで、ですから神様もご自身の御心に従った、御心通りにイエスが死ぬ、その死に至る道へと歩み始めた一人子イエスを喜んでくださった。そして神の清き御霊なる聖霊をキリストのうちに満たしてくださり、この聖霊の力と導きを通してどこへ導かれるんでしょうか。それは十字架の死へと神は導かれていったわけであります。そして今私たち集められている望みがある、それは聖霊によって導かれ十字架の上で命を捧げられたこのイエスの命と引き換えにいただいている新たな命、これはこの方を通して救われ許され憐れみを受ける命に今生かされているわけです。 この方があなたのためにも全ての災いを受けてくださり、良くないものを背負ってくださり、その報いとして死んでくださったんです。だからこそイエスの十字架によみがえりに望みを置くあなたが、今日またこれからも神様から良くないものを受け継ぐことは決してありえないのです。だって全ての良くないものをイエス様が受けてくださったんだから、キリストの十字架、私は許され神のことをされているから、神様は良くないものを与えられない。当たり前のことです。良くないものを私たちは受け継ぐために、今日もキリストにあって招かれていることを喜んでいただきたいわけであります。まあ、しかしながら救い主イエスは死なれて、それで終わりではありません。私たちのためにも死からよみがえられて、今も生きていてあなたと共にいてくださるのです。その神の子イエスが今日私たち一人一人に一体何を望まれているのでしょうか。私たちの心の内で、そのあなたが、このヨハネが指し示したイエス、このイエスが洗礼から歩んでいかれるこの十字架の許しを通して、良きものを父なる神様からいただいていくことです。良いものを受けるために、私たちがイエス・キリストは死に至るまで苦しんでくださり、裁きも受けられ、怒りも受けられ、神様から見捨てられた。だからもし今私たちが苦しみの中で沈み込んでいたならば、まだ己の心を責め続けてイエス様に向いていかないのであれば、イエス様はとても悲しまれるでしょう。そんなあなたのために私は死んだのではないと、私を通しあなたはその苦しみや悲しみの中でも望みを受けるために今日も招かれているではないか。私を見ていきなさい。あなたは良きものを受け継ぐためにここにいるのだ、また今日から歩んでいくのだと励ましてくださるイエス様に、私たちは望みを置いていただきたいわけです。まあ、全ての良きものとは一体何でしょうか。それは十字架を通し、いつも許しが与えられ、正しさが与えられ、いつも神様との交わりが、正しき道、良き道へと、神様の憐れみを受ける道へと導かれる、神の見えざる力と助けを受ける、また祈りを聞かれる恵みであり、神の導きに私たちの命を委ねていく幸いであり、キリストによって神様があなたのうちに備えてくださる最も良き道の上を歩んでいけるという望みであります。どうかこれらの良きものを見ていてください。心に留めてください。いや、私にも与えられると、私に何もできなかったとしても、キリストが良くないものを全て受けてくださったんだから、キリストにあって神様は必ず与えてくださるから、望みを持って、その今悩みの中でも神を見上げていただきたいわけであります。この十字架のように父なる神様はどこまでも憐れみ深いお方として、私たちに今日もこれからも近づいてきてくださるんです。良いものを携えてきてくださるのです。あなたの苦しみ、寄り添い、そして私たちの心の叫びをキリストにあって聞こうと今も待っていてくださるのです。良いものなんです。私たちは喜びがあるのです。この十字架を通して神とあなたとの間には何の妨げも隔たりもつまずきもわだかまりも何もないのです。このヨハネが指し示したイエス、そしてこのイエスは私たちに良きものを与えるために良きものすべてを引き受けてくださった、このイエスを通して今許されているものとして、この神に願いを捧げ、私たちのこれからの歩みを委ねていきましょう。そしてより頼もうとする心を 神様喜んでくださいます。そりゃそうです。私たちが神様に命を委ねて、神様が備えてくださる道の中を歩むことを御心とされたので、イエスを十字架の上で捧げてくださり、蘇らせてくださり、今日も共に生かせてくださっている。これは御心のですから、そこにとどまる私たちを、まあ、神様は洗礼を受けられたイエスに語られたように、あなたは私の愛する子である、私の招きにキリストを通し良きものを受けようとするあなたこそ私の愛する子であると、どんな時もこのキリストにあって私に求めようとするあなたは私の心にかなうものであると語ってくださり、受け入れてくださり、確かな御手を持って導いてくださるのさ、私は恐れることなくこのイエスを通し許されるため、全ての良きものを受け継ぐために新たな年の歩みを望みを持って歩み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様がヨハネの洗礼を通して私たち罪ある者、神の裁きを受ける者のところへと降りてきてくださいました。それだけではありません。その私たちと結びつき関わるために、あなたは洗礼を受ける側、悔い改めなければならない一人一人が下されなければならない神の怒りも裁きも、この洗礼を通して引き受けられた、その歩みが始まり、その歩みを全うするために神様は聖霊の満たしを与えてくださり、その聖霊によってイエス様、あなたは引き受けられたものをそのまま下ろすことなく、その報いを受けてくださいました。そのあなたが許しの代わりに罰を受けて、救いの代わりに見捨てられることを通して裁きを受けなければならない私たち、許しを与え、滅びなければならない私たちに救いを与えるためであった。これは私たちと深いつながりがあるイエス様、あなたの出来事であり、このイエス様が洗礼を受けられたことも私たち一人一人の命と深く結びつくものであります。イエス様、あなたが望んでおられるのは私たちが良きものを受けることです。あなたの十字架を見、あなたが背負われた良くないものを見上げながら受けることです。どうか心から望みを持って神様に祈りを捧げる、その祈りを私たち一人一人に与えてください。このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。